ルカによる福音書では、今日のこの3章のところから、まるで改めて最初から書き始めているようなところがあります。3章の1節もう一度お読みいたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレの領主、アンナスとカヤファが大祭司であったとき、この一文のおかげで、洗礼者ヨハネの活動開始の時がわかりますし、そこからおよそ主イエスキリストの活動と、十字架と復活の時も、察知、推測することができます。福音書記者のルカは、この記事の客観性ないしは史実性を保つ意味で、その時についてこのように記したのでしょう。その意図は十分に生かされていると思います。ただ本日は、この記述が、ただ時を表したものとしてだけではなく、福音がなくてはならない人間というものの、その内実を、一方に権力者のトップと、最も庶民との間の両方に光を当てて、人間として変わることのない本質を見るように、今日は導かれていると聞くのです。アウグストゥスに続いて第2代のローマの皇帝となったティベリウス。言うなれば世界の頂点に立った人物ですが、調べていきますと、絶大な権力を手にしながら、実は深い孤独の中に生きた人ではないかと思えてきます。ティベリウスはわずか4歳か5歳の時に、両親は離婚させられるんです。誰にか。皇帝アウグストゥスに。ただまだその時は皇帝になってません。オクタビアヌスという名前の、当時ローマのいわば権力闘争で勝ち抜いている勝ち組の人です。父母が引き離され、母はやがて初代ローマ皇帝となるそのオクタビアヌスと再婚させられる。政略結婚のようでありますが、どうもそのお母さんの方も、このオクタビアヌスに惹かれてたところがあったようです。すでにティベリウスが生まれ4歳ぐらいになっているんです。そして、紀元前10年、お腹の中には第2子の子が、妊娠6ヶ月だったそうです。オクタビアヌスは周りの人々の目を気にして、この第二子の子が生まれて離婚がある意味ではきっちりと成立させた上で結婚するんです。幼いながらもローマの権力闘争の中で生まれ育ち、いわば、ママ父にあたるオクタビアヌスが、このローマの権力闘争の中、前にもお話したアントニウスと競り勝って、ついに権力のトップに上り詰めていくのを、思春期になるティベリウスはずっと傍らで見ているんです。このティベリウスなかなか有能な人物で、 軍の司令官としてもその能力を発揮しました。義理のお父さん、まあ、義理というか再婚したお父さん、オクタビアヌスが、いわばローマのトップに上り詰めていく中で、このティベリウスはですね、例えば、ドイツの方のゲルマンの民との戦いに出かけていって勝利する。優秀な成果を上げてリーダーシップも取れる人物となっていました。しかしです。どうやらこのティベリウスという人は野心家ではなかったようなのです。皇帝となったオクタビアヌスは自分の血統を継ぐ後継者を幾人も用意していました。しかし人間のやること、その目論みは見事に外れて、ことごとく自分の後継者として生まれ育ててきているものが次々と幼くして死んでいくんです。ティベリウスはいわばそのファミリーの中では端っこの方なんです。言うなれば跡取りのナンバー2、ナンバー3には入らない。ずっと下の方です。ところがですね、皇帝となったそのオクタビアヌス、アウグスティスがですね、自分の後を継がせようと思っている後継者たちが、次々と死んでいってしまう。その余波をこのティベリウスも食らうことになる。主イエスキリストがお生まれになった頃、クリスマスの記事で皇帝アウグスティスから住民登録をせよとの勅令が出た。もっぱら私どもはこのアウグスティスに目が行きますが、その頃、ちょうどその頃、ティベリウスは実は幸福な家庭を築いていたんです。結婚し、子供も授かり、幸せでした。ちょうどクリスマスの頃です。あの出来事が起こる頃です。ところがです。この幸福な家庭を築いていたティベリウスに、いきなり皇帝となったアウグスティスが、お前離婚しろって言うんです。逆らいようもありません。彼は結婚していたその妻を愛していたんです。でも、アウグスティスの言うことに逆らうことなどとてもできない。彼は言われたままに離婚します。そして再婚させられる。誰と？なんと、その皇帝アウグスティスの娘ユリアと結婚させられるんです。その娘ユリアは実は他に前にも何人か結婚してて子供を授かってて育てているんです。でもその連れ合いになっている人が、亡くなったりしていて、いわば安全牌ですね。アウグストゥスはこの投影にあたるティベリウスを自分の娘婿にして、後継者問題のために彼を取り込んだわけです。それが紀元前12年の頃。しかし、この政略結婚はもうすぐに破綻しました。このアウグストゥスの娘のユリアというのはどうも身持ちの悪い人だったようです。ティベリウスという人に多分興味がなかった。一応、こう設けているんですが、このユリアというその強制的に結婚させられた相手の女性は、後々に最終的には姦通罪を問われて、お父さんのアウグストゥスからティベリウスと離婚させられて追放されるんです。そういう結婚だった。 このティベリウスは、そういうローマの世界、権力者たちのやりとり、それに嫌気がさしたようです。そして、紀元前の6年、36歳で、いいですか？紀元前6年36歳で、彼はローマを離れてしまう。そして、このイタリアのブーツのような、このイタリア半島のローマ、アドリア海を経てギリシャがあって、エーゲ海がありますね。で、こっちにトルコが東の方にあります。このトルコの西南のこの角の南の方、つまりキプロスという大きな島とギリシャとのちょうど真ん中辺に位置しているロドス島という島があるんです。若い人はロドス島戦記なんていうのでその名前を聞いているはずです。でもあれは現代のファンタジー小説で、この聖書のロドス島とは全然関係なしですから。ね。ロードス島というところで、彼はローマをいわば捨てて、36歳ですよ。36歳で無理やり結婚させられて、その結婚も破綻し、もうローマにいたくなかったんですよ、彼は。で、そのロードス島に行って、7年間好き放題勉強しまくったそうです。地中海に浮かぶ島で、そしてその後ローマに戻るんです。まあ戻されたというべきでしょうか。ティベリウスは紀元前の2年にローマに帰還する。皆さんね、イエス様生まれた年何年でしょう。答えは分かんないんです。でも分かっているのは、あの悪名名高きヘロデ大王は紀元前の4年に死んでる。ってことは、それより前ってことはないんです。つまり紀元前4年よりちょっとさらに前、紀元前4年から6年ぐらいの間ではないかと言われている。つまり、このティベリウスがもうローマにいい加減うんざりして、ロドス島にちょうど行く頃なんですよ。その頃にイエス様生まれている。そして紀元の2年、おそらくイエス様が6歳ぐらいになっている。きっと6歳ぐらいになっている頃、ティベリウスはもう36に7足すから44ぐらいですか。で、ローマに戻される。妻ユリアのが前の夫との間に産んだ2人の子供も亡くなってしまいまして、言うなれば消去法的にこのティベリウスがなんとなんと皇帝アウグストゥスの後継者候補となっていったわけです。ティベリウス自身が仕組んだんじゃありませんよ。彼がトップに上り詰めるためにやりくりして、そしてそうやってアウグストゥスの後継候補になったわけではないんです。でも、紀元4年にティベリウスはアウグストゥスの養子になりまして、娘婿から今度は養子になるんです。それからはティベリウス・ユリウス・カエサルを名乗る。もう詳しく話しているといつまでも終わらないので端折りますが、その10年後、ティベリウスは56歳でローマ第2代皇帝に就任。56歳です。56。彼はとても有能な皇帝だったと私は思います。例えば、放っておけばどんどん肥大化する 帝国の国家財政、彼はこのローマ帝国の財政を守るために増税をしないで、なんとかこれを健全に保とうとしたんです。なんか今の時代にそっくりでしょ。増税をしないで、なんとかローマ帝国の財政を守ろうとしたんです。何やったか。例えばです。皇帝主催の戦車競技会があったんです。ローマの市民大好きだった。あのコロッセウムでドローワーとみんなで競技するの、うわーと喝采する。全部皇帝が帝国持ちの大イベントでありました。やめたんです、彼は、ティベリウスは。財政逼迫の折、戦車競技大会を中止する。もうブーイングの嵐です。ローマ市民からは。不評を買いました。でも、どんなに不評を買っても、きっちり締めるところを締めてって、ローマの財政を堅固なものにしたんです。ティベリウスは。また、アウグストゥスの時代から、なんと28年にわたり戦いを続けてきたゲルマニア、ゲルマンですね。ドイツの方。南ドイツ。エルベ川という川を越えて進出しようと散々や、戦を仕掛けていったんだけども、ゲルマンの抵抗も根強くて、もうそこでローマ帝国の軍隊は宿泊してたんです。ティベリウスはそこに前線に赴いて戦った経験がある。だから彼は、このゲルマンとの戦いに終止符を打った。エルベ川を乗り越えるのをやめて、ライン川及びドナウ川にそこで防衛線を敷く。そこを国境にする。それ以上もうゲルマンに押し入ることをやめるって。やっぱそこで戦争が終わるわけですよ。調印式にまで自分で出向いてるぐらいです。あるいは東の方で不穏な動きを見せていたパルティアという国に対し、このゲルマニア戦線の総司令官であったゲルマニクスという人を派遣して東方の問題の元凶となったアルメニアの王位継承問題を解決させ、東の方の安全保障を確立。ティベリウスというこの人は法を守ることに非常に厳格で、特に属州の総督が不正行為をしたときに、よくある話で、そういう地方の属州をの総督になった人たちは権力を傘に散々悪さしていったわけです。そういう不正行為に対し、このティベリウスは徹底的にその法による裁きを断行していった。彼はその裁判に自ら出向いていって一緒にそこに席に座るほど、この属州の総督が行う不正の裁判に非常に熱心に関わった。人材登用も非常に身分とか出身とか関係なく、能力があるものはどんどん登用しました。能力さえあれば、栄達の道が開かれる。人的資源の活用が進んだんです。こうやって、実はローマ帝国は、あのカエサルシーザーによって元老院をぶっ潰し、アウグストゥスによって元老院を生殺しにし、そしてここ二代目のティベリウスによってローマ帝国は安定したんです。言うなれば非常に有能な官僚であったと思いますが、このティベリウス、あの無理やり結婚させられて、最終的には離婚させられて、その後はもう再婚しませんでした。そして皇帝となって12年経った紀元26年、イエス様も 28歳から30歳ぐらいに人になっている。ティベリウス68歳にして、なんと、再びローマを離れて、イタリア半島のこの、ブーツのこのすねのあたりになるナポリ。ね。ナポリが湾があるんですって。行ったことないけど。ナポリの湾の南の方にあるカプリ島という島に、カプリ島、聞いたことあるでしょ？ない。カプリ島って今大観光地です。青の洞窟っていうものすごい綺麗な海が見えるところで有名。でもほとんどの観光客はこのティベリウスが最後の10年間をそこで過ごしたなんてことは知らないでしょう。ティベリウスは皇帝になって最後の10年間もうローマにいないんです。あの36歳の若き日にローマは去っていったように、68歳でローマを再び去る。カプリ島に行って、やっぱそこから命令を出してローマ帝国を全部統治し続けました。77歳の生涯を閉じるまで10年間最後、このカプリ島で過ごすんです。今日のルカの福音書の記事のティベリウスの治世第15年という時、紀元29年の頃は、もうティベリウスはカプリ島に行ってしまっているんです。ローマにいない。そしてなんと、このティベリウスの治世第15年の2年後、紀元31年のことでした。ティベリウスが自分の片腕として、本当に心から信頼していたセイアヌスという親衛隊の長官がいたんですけども、彼に裏切られていることが分かって、一通の書簡を元老院に送り、元老院でそれが朗読されて、その場でこのセイアヌスという親衛隊長官は捕らえられ、即日処刑されました。なぜか。このセイアヌスは自分がトップに立とうとして、なんとティベリウスの息子を長い時間かけて毒殺していた。それまで彼気がつかなかった。大事な我が子を、息子をですよ。その結婚した嫁さんと共謀して、このセイアヌスという人はこっそり毒を少しずつ食べ物に持って、病気と思わせて、このティベリウスの息子を殺しちゃうんです。自分の片腕だと思って、本当に信頼してたこの人物に裏切られてしまうんです、ティベリウスは。もう60後半ですよ。人生ももう終わりに近づいて、一番大事にしてた人間に裏切られる。ローマでは大粛清が行われた。60何人もの人が次々とこのセイアヌスというこの謀反人に加担した角で、くっついた角で処刑されてきました。実は聖書にはこのローマの中枢の権力闘争について触れられることはありませんけれども、主イエスに死刑宣告を公式に出したユダヤ総督ポンティオ・ピラトは、このローマの権力闘争の中に加わっていた。そこで勝ち上がろうとしていた一人だった。ポンティオ・ピラトにしたら、このユダヤのエルサレムのこの、田舎の方から出てきた男がですね、何かおかしなことをやって騒ぎになっている。どうでもいいんです。ユダヤ人の内紛など、実はどうでもいい。彼の、ピラトの目はどこに向いているかって、常にローマに向いている。 ピラトもね、政治家ですから、アンテナは常に張ってたはずです。危ない事件が起こりそうだったら早めに手を打つ。だから、このナザレのイエスという人物についても分かってたし、今日の洗礼者ヨハネと言われる人物が荒れ野で動き始めて、多くの人が群れ集まっていることにも気がついていて、その情報はキャッチしてたでしょう。でもピラトの目はローマに向いている。ピラトは計10年の長きにわたって総督を務めるんですが、彼がローマの権力体制の中で足がかりにしようとしてたのは、実はこのティベリウスを裏切ったセイアヌスという人物だったんです。ピラトが当てにしていたこのセイアヌス、なんとなんとその人が失脚してしまう。そしてピラトは自分にまでその粛清の波が及ぶのではないかと恐れたはずであります。きっと慌ててティベリウスに忠誠を誓ったでありましょう。そのようなローマ帝国の中枢が大荒れになっている頃に、主イエスの十字架の出来事がこのユダヤの都エルサレムで起こっていくんです。ティベリウスは当時の歴史家が元老院寄りであったために散々悪く書かれていて、歴史上はろくでもない皇帝と言われてましたが、最近近代に入り見直されています。彼がやった実績は見事ですし、でも権力のトップに立ちながらカプリ島に引っ込んでしまっているところなど、最も信頼していた者にも裏切られ、実は孤独な皇帝ではなかっただろうか。シュエスがカエザルのものはカエザルにと言った、そのカエザルとはこのティベリウスのことであります。このように長々とローマ帝国の中枢のことをお話したのも、実はその権力から一番遠い属州の一般庶民もティベリウスやピラトと変わらない残忍な人間性をそこに見ることができるからです。キリストの先駆者密造えとして登場した洗礼者ヨハネ。彼の言葉は鋭く、人々のお手さよくしている欺瞞のベールを引っぺがすものでありました。そういうことをされれば、嫌がって離れる人が当然いますが、逆に近寄る者もいた。大勢いた。洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆がいたと今日のところにある。この群衆はある意味、心を動かされた人々です。洗礼者ヨハネの言葉に。だからわざわざ出てきたんです、彼らは。行動を起こした、アクションを起こした。動かない人は動かないんです。しかし、このヨルダン川沿いの洗礼者ヨハネのもとにわざわざやってきて、悔い改めのバプテスマを受けようとしている群衆があった。その人たちに向かってヨハネはなんと厳しいことを言い放つのか。彼らに向かってマムシの子らよと言うではないか。心を動かされてきているのに、なぜそんなことを言うんだろうか。ヨハネは続けて言うんです。悔い改めにふさわしい実を結べと。口先だけで、形だけで悔い改めますという洗礼バプテスマを受けてみたって、それは自己満足のためでしかない。自己目的でしかなく、自己実現のためにこの悔い改めのバプテスマとやらが有効らしいから使おうとしているだけのこと。聖書やキリスト教教養を身につけて自己実現の足しにする、そこでは聖書もキリスト教も教会も自己実現のための道具でしかなく、役に立たないと思ったらさっさと離れていくものであります。これを鋭く見抜いてヨハネは言う。 自分たちはアブラハムの子孫だなどとくだらないプライドに依存するな。そう言ってる。神を侮るなかれ。馬鹿にするな。全能の神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を作り出すことができるんだ。身の程を知れと。斧はすでに木の根元に置かれている。切り倒されるという神の裁きは近い。ずけずけと、その欺瞞と錯誤を暴くヨハネの前に、人々はたじろいで、返す言葉といえば、ではどうすればいいんですかとしか言えなかった。無理もありません。どうすればいいんですか。本来なら、真実に悔い改めるならばそんなことは聞かないんです。なぜならば、やるべきことはおのずと分かっているからです。そして黙ってそれを実行するんですよ。しかし、求められている誠実で真実な悔い改めがなかなかできないものが、現にここにあって、途方に暮れているわけです。どうすればいいのか。自己実現のために洗礼なんか受けたってダメだよって言われて。じゃあどうすればいいんだ。お手上げですよ。神はしっかりとした願われるような悔い改めができないものを切り捨て排除しようとはなさらない。そうではなくて、ここで洗礼者ヨハネを通してきちんと教えておられる。どうしたらいいかを教えるんです。それを実行するかやるかやらないかはわかりません。しかし、きちんと教える。どうすればいい？衣服や食べ物を持っている者は持ってない者に分けてやりなさいという。分け合えという。シェアしろ。徴税人には法を守れという。兵士には武器に物を言わせて金をゆするようなことはせず自分の給料で満足せよという。まあこの時代、ローマの兵士たちのお給料も実は大して良くなかったようです。今も世界の大国では公務員の給料が支払われないという事態が起こっているニュースが聞こえてまいりますが、このローマの兵隊たちも時々お給料もらえないことがあったようです。だから武器を手にして脅しをかけて、ゆすり取ったりするようなこともしてたみたいですね。でも洗礼者ヨハネは言うんです。自分の給料で満足しなさい。人からゆすり取るようなことはするな。つまり貪欲になるな。満足することを覚えよ。分け合うこと、法を守ること、貪欲に陥らないこと、さあやってごらんなさい。理念や理屈でこねくり回していないで、やってごらんなさい。そして、そこに聖霊が働き、ろくな悔い改めもできない者のためにも、実は主イエスは死んでくださったし、そして復活して、そんな者をなお招いておいでになることにきっと目を開かれるであろう。きっと気づくだろう。この後歌う賛美歌344番。自分で自己実現のために捉えようと思っていた己の愚かさに気づいた人間は祈り願うんです。捉えてくださいと。捉えてください。そしてきっと気づくだろう。ヨハネが証しした救い主の、その父なる神の憐れみ深さはいかばかりぞや。読みつつ祈れ、祈りつつ読め、歌いつつ聞け。そしてその心の目を開いてみよう。すでに私は、あなたは、捕らえられているではないか。ティベリウスも、ピラトも、この群衆も、そして現代の私たちも、きちんとした悔い改めもろくにできないものだ。そして自己実現を懸命にしようとし努力するが、 人とこの世界に対する深い失望と孤独の中に身を置くしかない。聖書やキリスト教教養を材料に自己実現はやっぱりできない。人生の破れは欺瞞と誤ったプライドとでは繕えない。最終的に自分の内なる世界にこもるか、カプリ島に行けたらまだ幸せ。それが現実です。しかしなおそのようなものに今日の言葉が与えられている。どうすればいいのかわからなくなってお手上げになったものに告げられる。分け合ってごらんなさい。法を守んなさい。貪欲にならずに与えられている恵みを恵みと受け取って満足することを知ろう。そういう生活をしながらなお聖書の言葉に聞いていこう。私が主を捉えるのではなく、復活の主が全く許しを持って私を捉えていてくださる幸いを深く味わい、心からの賛美を一緒に歌いたい。